はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、6月15日でございます。6月15日はですね、なんと生姜の日ということでございまして、金沢にある生姜の神様を祀る端神神社で端神大祭が行われる日ということで、2009年に永谷園が制定した記念日ということでございます。というわけで、今週は生姜にちなんだ楽曲、ジンジャーソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、6月15日が生姜の日ということでございまして、生姜にちなんだ楽曲、ジンジャーソング特集なるものを、お送りしているわけですが、1曲目はですね、フランキー・アバロン、フランキー・アバロンのジンジャーブレッドをお聴きいただきました。この曲はですね、1958年のナンバーで全米9位、全英30位まで上がるヒット曲でございまして、フランキー・アバロンの3枚目の、シングルとなっております。アルバムは未収録の曲で、フランキー・アバロンはですね、日本版のその CD っていうのが今までほとんど出てなくて、今日おかけしたものも1999年に出された、フランキー・アバロングレイティストヒッツっていうですね、今のところ日本版はそれしかないと思うんですが、そこから、持ってきて、かけさせていただきました。フランキー・アバロンさん、1940年生まれ、フィラデルフィア出身のアメリカの俳優であり歌手である。1950年代後半から60年代初頭にかけてアメリカで人気を誇った、まあアイドルですね。アイドルだったわけでございます。特にですね、まあ女優の、まあこの人もアイドルですが、アネットとのコンビでですね、ビーチもの、海ですね、ビーチ関連の映画に多数出演して人気を博したんですね。で、まあこのビーチという言葉で、まあピンとくるかわかりませんが、結構そのビーチボーイズ絡みでもありまして、特に、このフランキー・アバロンとアネットが出たですね、マッスルビーチパーティーという映画ではですね、その、作品の中に使われている楽曲で多数ビーチボーイズの曲が、まあ、ビーチボーイズの曲がといいますか、このためにそのブライアン・ウィルソンが書き下ろした曲が、数曲あったりとかしてですね、ビーチボーイズファンには結構おなじみの、人なんですね。まあ、こういう形でまさかその生姜の曲というくくりで初めて書けることになろうとは、まあ、書けるとしたらビーチボーイズ絡みで書けるのかなと思ってましたけれども、まさか生姜で来るとは私も思ってませんでしたけど、そんな、生姜の一曲でございました。今週はですね、今週、まあ、来週と2週連続になるんですが、ゲストを、お招きしております。先週まで、チロルネットの安藤さんに来ておりました、来ていただいておりましたが、今回はちょっと身内でございます。竹迫由衣さん、今日はちょっとお招きしておりますので、後で自己紹介もしていただこうかなと思いますので、2週どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、2曲目なんですけれどもね、なかなかね、そうは言いましても生姜の曲なんてないんですよ。なので この、生姜ソング特集毎年やれと言われたらきついんですけれども、まあ1年ぐらいはやれます。で2曲目はですね、まあ、これもちょっとマニアックな曲にはなってきますけれども、まあ、グループ自体は私の好きな、グループなので、まあ、これかなという曲でございます。シールズ&クロフツ、1970年代を中心に活躍したアメリカの、デュオでございますけれども、そのシールズ&クロフツといえばというのが、まあ、このサマーブリーズというですね、アイズレイブラザーズもカバーしたことで知られておる、大有名曲、まあ、大名曲があるんですけれども、そのサマーブリーズが収録された、サマーブリーズというアルバムの中に、生姜にちなんだ曲が1曲ありましたので、2曲目はそれをかけてみたいと思います。1972年アルバムサマーブリーズよりシールズ&クロフツでイーストオブジンジャートリーズをお聴きください。はい、シールズ&クロフツでイーストオブジンジャートリーズをお聴きいただきました。ですね、まあ、あの、シールズ&クロフツね、シールズ&クロフツですけれども、まあ、ジェームス・シールズとダッシュ・クロフツのデュオで、シールズさんはですね、父がカントリーミュージシャンで、弟は、この番組でもおかけしたことありますけど、イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリーという、こちらもこうデュオのですね、人気グループがいたんですけれど、その、イングランド・ダンことダン・シールズと、まあ、兄弟と、まあ、いわゆる音楽一家なんですね。で、クロフツさんはドラマーで、まあ、このシールズと10代の頃に出会って、まあ、長い長い下積み時代を経て、先ほど説明したサマーブリーズですね。これでブレイクしたと。で、まあ、これはいいんですけれども、この先ほど聞いていただいたイーストオブジンジャートリーズもそうなんですが、このサウンドとかですね、歌詞に、こう多分にこうオリエンタルな要素が多いんですね。東洋的というか。で、僕もこれなんで、こういうことになってるのかなっていうのは疑問だったんですけど、まあ、今回いろいろ調べてましたらですね、彼らはですね、バハイ教っていうですね、あらゆる宗教の起源は一つ、地球は一つの国家、人類はその住民という、まあ思想をもとに活動している、まあ、信仰宗教なんですけれども、その信者だったと。で、このバハイ教というのはイスラム教由来の信仰宗教だったんですね。その、まあ、あの思想が、こう作風に色濃く影響していたということなんですね。まあ、当時は1970年代の、まあ、初めですからヒッピー文化ですねというのがあって、まあ、まさにこのバハイ教のその思想とリンクするような、文化が、メインストリームにありましたから、普通まあこういう宗教色を強く出すと、このメインストリームからはこう、あの、敬遠されたりするですね、嫌いが一般的にはあるんですけれども、たまたまこう時代とマッチしていたというか、それで大きく世間から受け入れられて、あのヒットに結びついた、じゃないかな、ということでございます。まあ、いろいろ調べてみるとあるもんでございますけれども、そんなシールズ&クロフツでございました。それでは、今週もお便りの方、行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネーム、サニーサイドティーチャーさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい。
さて、友達が女三姉妹で、できれば子供も姉妹がいいと話しています。
はい。
自分が姉妹の人は姉妹がいいなと話しますが、お二方は兄弟はいらっしゃいますか？また、お兄ちゃんが欲しかったとか、妹が欲しかったとかありますか？といただいております。
河本さん、ご兄弟は？
僕ですね、妹が一人いますね。なんか昔、子供の頃は、弟が欲しいって言ってたそうですね。
僕は自体が
覚えてないんですけども、僕、妻がですね、あの、双子なんですよ。女姉妹で双子で、やっぱり言うと、やっぱ女姉妹の子供が欲しいっていうので、それ分かる気がします、この、
あ、そうです
か。リスナーさんの言ってることは。うん、
じゃあ、河野さん、お子さんは今。
うち、まあ、今一人なんですけども、女の子なんです。
じゃあ、できたらその女の一人ずつの兄弟みたいなのが理想かなみた
いな、いいなと僕は思うんですけど、妻にしてみればいや女がいいなっていう、まあ、それはちょっとわからないなというところですけどね。
ゆいさんはどうですかね。ゆいさんはご兄弟、
お兄ちゃんが一人。
お兄ちゃん、
はい、
お兄ちゃんはどんな方ですか。
変わった、
仲よろしいんですかね。
まあまあ、
まあ、あのゆうじさんは私の妹なんです、
そうなんですね、
実は
実は、で私もまあだからその河本さんと同じでね、このゆうじさんと私のこう、男女のですね、兄弟になるんですが、年がね離れてましてですね、8つですね。
そうですね、
8つ離れてますので、まああのいわゆるその河本さんと、河本さんいくつ離れて
る？僕2つですね。
普通まあ兄弟たらね、2、3とかぐらいが、まあ、まあ年の差ぐらいが大体多いんじゃないかと思うんですけれども、なんかそのちょっとその兄弟、一般的な兄弟目線とはちょっと違う部分がなんかあるような気がしましてですね、実際僕自身もその幼少期ね、その妹としていましたけれども、だから妹というより なんか子供というような、だから物心ついた時に赤ちゃんだったのでね、で彼女が思春期だった頃はもう僕は大学生だったので、一番そのなんて言うんでしょう、まあ精神的にこういろいろ葛藤があったりとか、大人になっていくその瞬間っていうものを立ち会えてないんですよ。ですよね。
そうですね。
親御さんのようなコメントです。
だから本当にそのあのまあプチ親みたいな、なんか感覚があって、なので果たしてね、それ自分の子供たちがね、その自分と同じようなパターンのその兄弟の、像にね、兄弟像になってほしいかって言ったら、いや僕はそうは思わなくて、それこそ 2,3 個ぐらい離れたような普通の兄弟の方がいいんじゃないかなと。なんかこう大切な、時間というものがこうすっぽりとこう抜けているような、ね、感じがありますね。
私の妹さん側からしたらどんな感じなんですか？全然そういうお兄さんとして見てたんですか？
いや、なんか、どっちかっていうと、父より父っぽいっていうか、なんか厳しい父、
厳しいお兄さん、
そんな感じ。
しっかり面倒見がいいというか、
面倒見はあんまり良くないですそうだ、そうですね、
しっかりした、
しっかり、はい、
なるほど、
そうですね、
しいきびですね、やっぱりね、しいきびなお兄さんとかということでございますけれども、はい、だからまあ普通がいいんじゃないでしょうか。
なるほど、
ね、女でも男男でも男女でもいいけど、まあ普通の兄弟で、ね、
そうですね、
あのいてくれたら何でもありなんじゃないかなと私は思うわけでございますけれども、はい、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、で3曲目ですね、生姜ソング最後の曲でございますけれども、久々にですね、最近のものがかかります。2011年でございますね、もうほぼ近年のものでございますけれども、メイヤー・ホーソンというですね、まあ、シンガーソングライターになるのかな、まあ、アーティストがいるんですけれども、1979年生まれ、年下でございます。年下のやつ書くの初めてじゃないですかね。まあ、そういうことなんですけれども、とにかくですね、この男はくせ者でございまして、2009年にですね、ストレンジ・アレンジメントっていう作品でね、デビューするんです。で、これ、すごくその一部で話題になった作品なんですけれど、私はたまたまレコード屋で、このストレンジ・アレンジメントがかかってて、僕はてっきりですね、70年代のソウルのね曲やと思ったんです。で、いい曲やな、まあ、ソウルには反応してしまうんで、店のね主人に、これどのグループのやつですかって言ったら、違うんですよって、これ実は新人なんですって。新人って、で聞いたらメイヤー・ホーソンっていうね。で僕はそのメイヤー・ホーソンはまあ雑誌とか、一部のそのライターの、まあ、なんて言うんでしょう、紹介なんかで名前は知ってたので、あ、これがメイヤー・ホーソンかということで、飛びついてその、ストレンジ・アレンジメントを当時買ったんですけれども、アルバム全編を通してとにかくその60年代70年代のソウルミュージックの、まあ、オマージュですね。あ、これモータウンのあれだねとか、そういうどの作品もその何かを連想させるというか、まあ、遊び心満載の作品だったんですが、まあ、このデビューアルバムはインディーズだったんですね、アメリカでは。でもまあそのアメリカの、その 結構大御所なところからも目つけられたりして、で2011年に2作目を出しました。でこれがいわゆる彼のメジャーデビューアルバムになるんですけれども、 How Do You Do という作品でね、で、まあ、これも、まあ、ストレンジアレンジメントほどの衝撃はなかったですけれども、なかなかよくできた作品でございまして、その中に1曲その生姜の曲があったんですね。当時はあんまり注目してませんでしたけれども、まあ、ここに生姜があったと思って、いつかメイヤー放送をかけたいと思ってたので、いい機会かなと思って今回持ってまいりました。これもまあ種明かしをすると、マーヴィン・ゲイの Got to Give It Up のという作品のねオマージュになっております。なかなかいい曲でございます。2011年アルバム How Do You Do よりメイヤー放送で Henny & Ginger Ale をお聴きください。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけで、ジンジャーソング特集、これにてお開きでございます。来週はですね、6月21日が父の日でございます。ですので、これも毎年恒例となってまいりましたが、父に関する楽曲ファザーソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
河本篤史と
竹迫由衣
がお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。これからきっと君たちに会えずに、物足りなさと切なさを抱いて欲望を抑えて、アルバムに一人語りかける。夢には胸高鳴らせるが、どこか虚しさを感じ、笑い合う君たちの顔に、その